イエス様はすべての人を罪から救う神の子、救い主、メシアです。そして地上のすべての人々に神の国の福音を述べ伝えておられます。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。神の国というのは神様のご支配のことです。私たちをお作りになった神様が私たちの人生を、命を、すべてを支配するお方である。私たちは神様のものである。そのことを受け入れ、神様を私の主と仰ぎ、神様と共に生きること、これが神の国の福音を信じるということです。神の御子であるイエス様はこのことを告げ知らせ、人々がイエス様を信じて、イエス様に従い、イエス様の神の国に生きるものとなることを求めておられます。それは神様が私たちに求めておられることであると同時に、私たちすべての人間にとっても最も幸いで、最も喜びに満ち、最も平安が与えられる生き方なのです。でもイエス様を主とせず、神様のご支配を望まず、自分を自分の人生の主人としている人々、すべてを自分の思うように支配し、自分の思うがままに生きたい人々は、この神様を支配者とする神の国の福音を受け入れることができません。そうして神様の思いに背き、神様から離れていくことを聖書は罪と呼んでいるのです。前回までの聖書箇所では、そのような罪にとらわれている律法学者のファリサイ派の人々がイエス様に敵対心を抱いていること、そしてとうとうヘロデ党と呼ばれる人々と組んで、どうやってイエス様を殺そうかと相談を始めた、そのようなことが語られていました。そんなイエス様を殺そうとする相談で前回の聖書箇所は終わりました。そのような背景の中で新たに今日の御言葉が語られます。3章7節にはこのようにありました。イエスは弟子たちと共に湖の方へ退かれた。イエス様はご自分を敵意や殺意を持って取り囲む人々からこの度ひととき撤退された。そして弟子たちと共に湖の方へ退かれたのです。しかしこのように続きます。ガリラヤから来たおびただしい群衆がついていった。またユダヤ、エルサレム、イドマヤ、ヨルダン川の向こう側、ティルスやシドンのあたりからもおびただしい群衆がイエスのしておられることを残らず聞いて身元に来た。なんとユダヤの東西南北各地から、中には異邦人の地からも、今度はイエス様を求めておびただしい群衆がやってきて、このイエス様を取り囲んだというのです。さてこのおびただしい群衆は病苦の悩みを持つ人々の群衆でした。群衆はイエスのしておられることを残らず聞いて身元に来たとありました。イエスのしておられることとは、神の国の福音をつけておられること、悪霊を追い出されたこと、病を癒されたこと、汚れを清められたこと、また 罪人を招いておられたことです。特に体が麻痺した人や手の萎えた人を癒されたことなどは、驚くべき奇跡として多くの人々の心を引きつけたに違いありません。それで10節には、イエスが多くの人々を癒されたので、病苦に悩む人たちが皆イエスに触れようとして押し寄せてきたとあるのです。病苦に悩む人たち、手遅れの病、医者に見放された病、体の不自由さ、耐え難い痛みや苦しみ、またそれに伴う悲しみや嘆き、また体の困難さによって貧しさも偏見もまた孤独もあったことでしょう。それらを抱えて悩み苦しみながら生きてきた人々です。そんな人々がイエス様が多くの人を癒されたというニュースを聞いたのです。この方ならやっと私を癒してくださるかもしれない、愛する人の苦しみを和らげてくださるかもしれない、痛みを悲しみを絶望を取り除いてくださるかもしれない。群衆は一縷の望みをかけて、まさに藁にもすがる思いで、必死な思いで、切実な思いで、はるばるイエス様のところにやってきたのです。このような群衆の思いは、私たちもまたよく知っていると思います。病の痛み苦しみは、今現実にこの時この体を苦しめています。この心を悩ませて、不安や恐れでいっぱいにします。あるいは、大切な人が苦しんでいるのを見ることも、私たちの耐え難い苦しみです。それに、体の病だけではありません。心の病もありますし、また人生においてはいろいろな問題が生じたり、失敗があったり、人間関係が破綻したり、傷つけたり、傷つけられたり、私たちはいつもさまざまな悩み苦しみに追いかけられているのです。そしてこの苦しみというものは、私たちをあっという間に支配することができます。私たちを虜にして、体も心も思いも全部苦しみで支配してしまいます。その時私たちはその苦しみに生活や人生を奪われるように感じます。自分ではどうにもならない困難に支配されているように感じます。将来のことまですっかり不安に支配されて、絶望さえ覚えることがあります。もう自分ではどうにもならない、こんな苦しみから早く解放してほしい、すべての悩みを終わらせてほしい、それは誰もが求める心からの願いに違いありません。その切実さ、その必死さ、その真剣さ、私たちもまたイエス様に殺到していったおびただしい群衆の中に、苦しみに支配されている時の自分の姿を見出すことができるのではないでしょうか。そんな群衆の悩み苦しみがイエス様に押し寄せてきます。それはイエス様を押し潰してしまう勢いであるといいます。しかしそこでイエス様はどうなさったか。9節にはこのようにありました。そこでイエスは群衆に押し潰されないよう小舟を用意してほしいと弟子たちに言われた。イエス様は弟子たちに頼んで 小舟を湖に出し、ご自分を求めて押し寄せてくる群衆から距離を取られたとあるのです。でもイエス様はこのおびただしい群衆を見捨てられたのではありません。こうしてイエス様が群衆を前に小舟で湖に出られるときは、イエス様が教えを語られるときなのです。この後の4章の1節以下に今日の御言葉と同じようなシチュエーションが描かれています。そこにはこうあります。イエスは再び湖のほとりで教え始められた。するとおびただしい群衆が身元に集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろし湖の上におられた。群衆は皆岸辺にいた。再び船の上で教えられた。だからイエス様はこの時も弟子たちによって小舟を出させ湖の上から教えられた。神の国をこの群衆に告げられたのだ。そう考えてよいのです。ここで最も大切なのは神の国です。今このおびただしい群衆に最も必要なのは神様のご支配です。それは苦しみの時も悩みの時も、また喜びの時も楽しみの時も、私たちの人生はただ神様だけが支配しておられると知ることです。私たちのすべては神様のものである。私たちと共に神様がいつも共にいてくださる。それを知ることが神の国を知ることです。だからイエス様はこの神の国の福音を与えるためにこそ低くなりこの地上に来られたのです。だからイエス様は群衆の求めに応えるのではなくて、まず群衆に最も必要な、そして最も良いものを、神の国の福音をここで与えようとしておられるのです。でも群衆の方はイエス様が自分から離れて手の触れないところに行かれて神の国を教え始められたことにがっかりしたかもしれません。期待に応えてもらえないと苛立ったかもしれません。もちろんイエス様はその神の道からでおびただしい群衆の病を一人残らず一気にお癒しくださることもおできになったかもしれません。でももしそのようにして群衆が皆癒され病苦の苦しみから解放されたなら、自分を支配していた悩み苦しみがただそこで取り去られたなら、人々はとても喜びとても感謝はするでしょうけれども、その後はまた自分の心に従って自分が自分を支配する自分の人生を歩んでいったに違いありません。そうであるなら群衆はイエス様をただ自分を癒してくれた人としか認識することができなかったでしょう。そしてもしそうであるなら、自分を癒してくださるならば、それは神の子でもお医者さんでも祈祷師でもよかったのかもしれません。ですから神の国抜きの癒しは、神様との交わりがない癒しは、それは一時的なもの、表面的なもので終わってしまうのです。そうすればまた次の苦しみが来る。そうするとまた次の苦しみの解決を求めていく。 そうして根本は何も変わらないまま、結局巡り来る苦しみに支配される人生が続いていくことになるのです。この時おびただしい群衆は自分の苦しみ悩みしか見えていません。それをただ癒していただくことしか求めていません。そして彼らは自分が期待するイエス様しか見ようとしていないのです。ですからこの場面でイエス様がまことに神の子であると分かっていたのは、なんと皮肉なことに汚れた霊どもだけだったのです。11節から12節にはこのようにありました。汚れた霊どもはイエスを見るとひれ伏して、あなたは神の子だと叫んだ。イエスは自分のことを言いふらさないようにと霊どもを厳しく戒められた。彼らは神の権能を持っておられるイエス様を、自分たちが追い出され滅ぼされる危険があるゆえに敏感に察知し見抜くことができました。ですからここにひれ伏し、あなたは神の子だと叫んだとありますが、これは別に汚れた霊どもがイエス様を礼拝し信仰を告白したわけではありません。これはただ恐れをなして身の危険を感じた霊が自分を滅ぼさないようにと命乞いをしただけなのです。だからイエス様は汚れた霊どもに自分のことを言いふらさないようにと厳しく戒められました。神様に背き敵対し神様に滅ぼされることを恐れている者が、イエスは神の子であると証ししたとしても、それは決して神様の愛やイエス様の恵みを証しすることにはなりませんし、神様との交わりへ招く神の国の伝道にはならないからです。次回の箇所でイエス様は12人の弟子たちを選び、十二使徒としてご自分の神の国の宣教の技に用いていかれます。そのようにイエス様はご自分が選び祈り祝福し恵みを与え、共に生きる喜びに預かっているものをこそご自分を証しするものとして用い、また使わされようとするのです。こういう状況の中で神の国を告げるイエス様です。ですからイエス様は何も意地悪で癒しを与えずに小舟で群衆から離れたのではないのです。イエス様はご自分を求めて押し寄せた群衆をまことに救おうとして、その群衆に、その一人一人に最も必要な神の国を、神のご支配を、罪から解放され神様と共に生きる幸いを何より真っ先に与えようとしておられるのです。神の国を語られるとはそういうことです。相手に語りかけ関わりを持とうとしている、そこで関係を築こうとしている、ご自分との交わりを与えようとして、イエス様は一人一人に語りかけておられるのです。そしてイエス様を信じて従うようにと身元に招いておられるのです。でもおびただしい群衆は、先ほども言いましたようにイエス様に対しては自分の苦しみの癒ししか求めていません。ですから神の子として救い主として、私を人生なさる、私の人生を支配なさる主人としてイエス様を見ようとはしていないのです。そして イエス様が自分たちの期待に応えてくれない、自分の望みを叶えてくれない、そう分かると、最後に群衆は不要になったイエス様を捨て去ってしまうのです。このおびただしい群衆という言葉がマルコ福音書の最後の15章のところに印象的に登場する場面があります。それはイエス様が裁判にかけられている場面です。そこにはこうあります。群衆は叫んだ、十字架につけろ。イエス様を求めて押し寄せてきた群衆が今度はイエス様に敵対する群衆となって押し寄せます。そしてイエス様をとうとう本当に押し潰してしまうのです。しかしイエス様は十字架の上でその押し寄せる群衆の悩み苦しみを、そして押し寄せる群衆の罪のすべてを全部その身に受け止められました。そしてイエス様は十字架の上で押し潰されることをよしとしてくださった。群衆の、また私たちの苦しみも痛みも嘆きも恐れも、そしてどうしようもない罪も滅びの死も、すべてをご自分の身に受け止めてくださった。そしてすべてをご自分のものとしてくださった。だからもはや私たちのどのような苦しみも、どのような悩みも、どのような悲しみも、どのような罪も、そしてどのような死さえも、もうイエス様がご存じないことは何もなく、それはすべてもうイエス様のものとされたのです。ですからイエス様の十字架が私たちの悩み苦しみ罪と死が押し寄せる先に立てられた今、私たちはこの方にあって、もはや何があってももう孤独になることはありえないのです。どこにあってもこの方がおられる。苦しみの果てにも、悲しみの果てにも、死の果てにも、主がすべてを受け止め、そこに立っておられる。そのためにイエス様は十字架でその命を捧げてくださったのです。そしてイエス様はそのまま押し潰されて終わられたのではありませんでした。この方は悩み苦しみも罪も死もすべてを神の力で押し返された。そしてすべての支配を打ち破って、その十字架の死からよみがえられたのです。もはや私たちを支配するのは苦しみでも罪でも死でもなく、すべてに打ち勝たれ、今やすべてを支配しておられるイエス様お一人だけなのです。この方の復活によって私たちはもはや苦しみも悩みも悲しみも死も滅びも、イエス様がすべてそれを勝利の御手で覆い尽くしてくださったことを明らかに示されているのです。このイエス様と一体とされ、このイエス様のものとされ、このイエス様と共に生きることができるなら、もはやどのような病苦も苦しみも悩みも悲しみも、また罪も死も滅びも、私たちを支配することは決してできないのです。確かに私たちは今もなお悩み苦しみを覚えます。病にもかかります。罪も犯します。死を恐れます。でもイエス様と一体とされているならば、私がイエス様のものであるならば、この私の苦しみも イエス様のものなのです。この私の悲しみもイエス様のものなのです。この私の弱ささえイエス様のものなのです。そして私たちが死ぬことさえ、それはイエス様のものなのです。だから私たちはこの方に安心して自分を丸ごと委ねてよい、すべてをイエス様のもとに投げ出してよい、大きな救いの御手の中に私の全部が、すべての人々が置かれていると信じて休んじてよいのです。その時私たちの苦しみや悩みの受け取り方が変えられます。悩み苦しみの現実は変わらないかもしれません。でも私たちの方がイエス様と共にあるものとして変えられていく。それはもはや私たちの人生を支配し損ない奪い取り台無しにするものは何もない、その歩みです。そして私の人生は神様が支配し愛し守り祝福してくださっている人生である、そのことに固く立つことができるということです。そこにあるならば、私たちはどのような苦しみや悲しみにあったとしても行き詰まることはない、失望することはない、見捨てられることもないし滅ぼされることもありません。むしろ今覚えている悩みも苦しみもそして死も、それはすべてイエス様と共に分かち合うものであり、イエス様の勝利の御跡をたどるゆえに今私が覚えているものとなるのです。それにもう私が、そのことを信じられないほどに力を弱らせてしまっても、倒れてしまってもどうなったとしても、もうイエス様の方が私たちを捉えず離さず支えていてくださいます。イエス様と共にあるということは、私たちがイエス様の恵みを受け止めることによって与えられるものですが、私たちの努力や頑張りによって与えられているものではないのです。神様が私をつかみ、神様が私を離さないでいてくださる、そのことを信じそこに寄りすがることが私たちにできることなのです。だから何があってもイエス様がいれば大丈夫なのです。これまでも今もこれからも、終わりが来てやがてその向こうに行く時までも、イエス様は私の主でいてくださいます。私と共にいてくださいます。私をご自分のものとして支配し続けてくださいます。私たちの歩みは、苦しむ時も喜ぶ時も、生きるにしても死ぬにしても、イエス様と共にある、イエス様のためのイエス様のものである人生なのです。だから神の国の福音こそが私たちの慰めであり喜びであり救いなのです。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。イエス様はこの恵みを今日も私たちに告げ知らせてくださいます。私たちもイエス様の身元へ行きましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、御子イエス様によって私たちを神の国へ招き入れてくださったことを感謝いたします。イエス様は私たちのどのような悩み苦しみも、また悲惨な罪も滅びの死も、すべてをご自分の十字架に受け止めてくださり、ご自分のものとしてくださいました。また復活の道からによって私たちをあらゆるものの支配から解放してくださり、ただイエス様お一人が私の主であり、私の王であり、私を 愛と恵みによって支配する方であることを教えてくださいました。イエス様を主とし、イエス様のものとされ、イエス様と共に歩む、その最も幸いな、最も喜びに満ちた歩みをどうか私たちに備えてください。また今日は聖餐の恵みに預かります。私たちがそのようにイエス様のものとされて、イエス様と深く一体とされ、イエス様の御体の一部となるほどにされていることを今日また新たに深く味わわせてください。そしてその恵みにどうか一人でも多くのものがお応えすることができますように、共に主の体に結ばれますように。このお祈りをイエス様の御名によって祈ります。アーメン。